舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介いたします。舞鶴市議会から鴨田昭津さんと田井圭一さんと川口孝文さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。はい、
本日の放送は3月定例会議案審査報告と舞鶴市議会の ICT 活用の取り組み、そして市民と議会のわが町トークをテーマにお話を伺ってまいりたいと思います。では早速3月定例会議案審査報告について鴨田さんからお話をお伺いしてまいりたいと思います。
はい、鴨田です、よろしくお願いします。
はい、早速ですが今回いただいたテーマの3月定例会についてまず概要を教えていただけますでしょうか。
はい、今3月定例会ですが会期は2月24日から3月28日までの33日間で、市長から提案された令和4年度の一般会計予算や条例改正など30件と市議会が提出する決議1件、条例改正1件の計32件の審査を行い、すべて可決しました。
はい、市議会提出の決議とはあまり聞き慣れない言葉ですが説明していただけますか。
はい、法的な根拠はありませんが、議会が行う事実上の意思形成行為で政治的効果を狙い、あるいは議会の意思を対外的に表明するために行われる議会の議決のことです。
はい、ありがとうございます。どういったことについて議会の意思を表明されたんでしょうか。
ロシアによるウクライナへの侵略を非難する決議です。武力による国の主権や領土の侵害、人々の生命や自由を奪う事態はいかなる理由があろうとも断じて許されるものではありません。その強い意志を議会として表明しました。
ね、本当に許せない声ですよね。早く停戦が合意に至ることを願っています。それでは3月定例会でたくさんの議案を審査された中から主なものを教えていただけますか。
はい、まずは令和3年度の一般会計補正予算をご説明します。一つ目は新型コロナウイルス感染症対策関連の予算で、コロナで疲弊している公共交通への補助や、今期の大雪で甚大な被害を受けられた農家さんを対象とした補助など、一刻も早く執行する必要性が高い補正予算を本会議初日の2月24日に審査し、全会一致で可決しました。
なるほど、少しでも早く対応が必要なものにとっては定例会の最終日を待たずに予算の執行を認めていただいているんですね。
その通りです。しかしそれが本当に市民の皆さんに必要とされる予算となっているか、初日即決とはいえ十分な議論を尽くした上で認めております。
そうなんですね。もう一つの令和3年度一般会計補正予算についてお聞かせください。
はい、こちらは本会議最終日の3月28日に議決しております。通学路の安全対策や幹線道路整備などのインフラ整備、小学校の施設整備などの予算が主な事業内容で、全会一致で可決しました。
子どもを持つ親としては通学路の安全対策が気になるところですが、少し詳しく教えていただけますか。
はい、昨年千葉県八街市において発生した小学生の交通死亡事故を受け、舞鶴でも緊急的に合同点検が実施されました。そして点検結果に基づき路面表示や車止めを設置するなどの12路線11箇所が今回の補正予算での工事の対象です。また城南中学校の西側宮下谷口線ほか一線では、歩道を整備するための測量設計や地質調査を計画しています。
はい、事故が起こってからでは遅いですからね。今後も安全安心な通学路対策をよろしくお願いいたします。次に新年度予算について教えてください。
はい、令和4年度の一般会計予算は歳入歳出いずれも359億5159万円で、対前年度当初比 0.3% 増となりました。心豊かに暮らせるまちづくり、安心のまちづくり、 活力あるまちづくりの3本柱から編成された予算となっております。
はい、それぞれの柱の中から主だったものを説明していただけますか。
はい、まず心豊かに暮らせるまちづくりでは市のまちづくりの根幹に位置づけられておりまして、特に子育て教育が重点施策となっております。
子育て保育についてはこれまでから質の高い保育サービスを提供していただいていると思いますが、何か変化があるのでしょうか。
はい、園舎が築40年以上経過している中保育所を市立中舞鶴幼稚園と機能統合し、市と民間が連携する新たな講師連携養蜂連携型認定こども園として中総合会館の周辺敷地に整備される予定となっております。
そうなんですね。講師連携とは珍しいですね。子育て環境がさらに充実されることに期待しています。次に教育についてはいかがでしょうか。
昨年整備された児童生徒1人1台のタブレットを活用した質の高い ICT 授業が実践できるよう、教員の授業力の向上に向けた取り組みなどが予算化されております。
はい、
また教育に限定しませんが、図書館の今後の方向性を示す図書館基本計画が初めて策定されます。
図書館基本計画ですか。どういった目的で策定されるんでしょうか。
はい、図書館の老朽化や利用者が減少している状況を踏まえ、幅広く市民の皆さんに利用される図書館への転換期を迎えておりますことから、今後の図書館の運営方針、中央図書館等の新たな図書館の建設も視野に入れた施設整備の基本方針を示すものです。
私も本が好きなので楽しみです。それでは時間もねなくなってきましたので、次に安心のまちづくりについて簡単に教えてください。
はい、地域医療の充実、防災減災対策の強化が主な事業となっており、消防では西消防署と中出張所を統合した新たな西消防署の移転整備にかかる実施設計が始まります。
はい、どれも安全安心には欠かせないことですね。最後に活力あるまちづくりについて教えてください。
はい、国道27号西舞鶴道路や府道小倉西舞鶴線、通称白鳥街道のことですが、はい、の4車線化などのインフラ整備をはじめ、舞鶴赤レンガパーク周辺一帯の整備を進める赤レンガ周辺等まちづくり事業などが予算化されました。
はい、ありがとうございます。最後に議会以外のお話ですが、3月4月は、卒業入学出会いと別れの季節ですよね。鎌田さんのご家族にも変化はありましたか。
はい、長男が小学校を卒業して中学生に、次女が子ども園を卒園し小学生になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ、家族には日々苦労をかけておりますので、まあ立派に成長していく我が子の姿を見て感慨深いものがありました。
ね、お子さんたちもお父さんの背中しっかり見てると思いますよ。鎌田さんからは3月定例会議案審査報告についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで1曲お届けします。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私永野由香がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会議員の鎌田さん、タイさん、川口さんにお越しいただいております。それでは次にタイさんから舞鶴市議会の ICT 活用の取り組みについてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、タイです。よろしくお願いします。
はい、まず最初になぜ舞鶴市議会で ICT の活用を進めることになったのか教えていただけますか。
はい、舞鶴市議会の ICT の活用の取り組みは市民の皆様との約束である舞鶴市議会基本条例の実行計画に基づいて進めています。
その実行計画の中に ICT の活用の取り組みが入ってるんですね。
はい、効率的で効果的な議会運営を行うために ICT の活用があります。
はい、
その中にペーパーレス会議もあり、今日は そこに重点を置いて話をさせていただきます。
わかりました。今日もね、タイさんタブレットをお持ちでいらっしゃるんですけれども、このペーパーレスって言葉では簡単ですけどね、議会の中では大変なんじゃないかなと思うんですが、私も以前議会の資料を見させてもらった時に、すごい膨大な量の資料ですよね。
はい、そうなんです。通常の配布資料のペーパーレス化はグループウェアの確立などで比較的簡単に進みますが、議案資料に関しては第20期平成30年12月からのほぼ4年かけて紙資料とデータを併用しながら検証を続けてきました。
はい、
今後完全ペーパーレス化に向けて検討していきます。
そうなんですね。システム構築もそうですが、使用する議員の皆さんの努力もすごかったんじゃないですか。
はい、そうですね。 ICT 関係に議員全員が得意としているわけではないですから、苦労された議員はたくさんいました。でも議員が決めた基本条例実行計画なので、多少の困難はありましたが、今では全員がタブレット端末を利用した資料閲覧ができるようになりました。
おー、すごいですね。今のお話の中で全員がタブレット端末をと言われましたが、そのタブレット端末って議会の持ち物なんですか？
いいえ、違いますよ。20期の議員は自費でタブレットまたはノートパソコンを購入し、 ICT 化に向けた取り組みを自ら進んで行ってまいりました。
そうなんですか。でも議員の皆さんが議会のために使用するものであるなら、それは議会で準備してもらってもいいような気がするんですけど。
はい、まあ、そう言っていただけるとありがたいです。しかし、できるできないの判断の材料が全くないところから、いきなりハード整備だけをしてほしいと言っても、市民の皆さんは納得されないでしょう。だから最初は議員でできるところから進めたということであります。
よくわかりました。本当に必要なものだけを要求していくということですね。ではここまで進めてきた中で課題となることはありますか？
はい、実は私たちが使用しているタブレット端末やノートパソコンだけでは、議案資料を会議に沿って見ることに非効率な部分があることが分かりました。
何があったんですか？
特に常任委員会での審査の時に、主な事務事業調べ、予算説明書、予算の概要、求心対象表など、同時にたくさんの資料を見ないといけないわけですね。でも画面の分割は2つまでしかできず、画面の切り替えなどで時間がかかるんです。
ああ、そっか。でもせっかくここまで頑張ってこられたのにダメになってしまうんですか？
いいえ、ダメということではありません。実は嬉しい話があります。令和4年度舞鶴市一般会計予算に、議員へのタブレット端末の貸与に関する予算が計上されました。
よかったですね。では6月定例会から完全なるペーパーレス化が進むんですね。
いいえ、残念ながら私たち20期の議員の任期中には間に合わないのです。
あら、
これからの舞鶴市議会を託す21期議員が初登庁とともに使用できるよう、20期議員がシステム構築をしっかり引き継いでいきます。
ああ、そうなんですか。せっかく頑張って取り組まれても、20期で辞められる議員さんにとっては利用できないんですね。タブレット端末を貸与されることによる市民の皆さんに与える効果を教えていただけますか？
はい、私は大きく3つあると思います。1つは完全ペーパーレス化による紙の大幅な節約、2つ目はペーパーレスとは違いますが、議員と舞鶴市との情報共有です。
なるほど。定例会ごとに各議員さんに配られていた資料がなくなれば、大幅な紙の節約になりますよね。はい、では議員と舞鶴市の情報共有とはどのようなことですか？
はい、災害時などではグループウェアでフォーマットに従った伝達により、発信者、場所、状況写真、緊急性などが共有できるようになりました。
紙類の節約、市民の安全安心の情報共有ですね。素晴らしいことです。では3つ目も教えてください。
はい、各種書類がタブレット一つで完結できるんですよ。例を挙げるなら、市民の皆さんと意見交換するときも、予算の質問や 事業内容などに対応するため、今までなら議案書を持参していたんです。
そうなんですか。大量の書類を毎回持ち出すのって大変ですよね。
はい、持ち運ぶのもまあ大変ですが、過去のことを聞かれるとその場で対応できないんですよね。タブレットなら直近はもちろん、数年前のことなど議会に関することすべてをその場で対応できることが大きなメリットです。
それはすごくいいことですね。議会の ICT 化は市民の皆さんにとってもいいことばかりなんですね。
はい、その通りです。これから舞鶴市議会の ICT の活用、さらには完全ペーパーレス化に移行していきますが、いろいろと問題も出てくるとは思います。しっかりと対応して市民の皆さんに納得していただけるよう努力してまいります。
はい、わかりました。では舞鶴市議会が ICT の活用の取り組みを進めてきた中で大きく変わったことがあれば教えていただけますか。
はい、実はこの取り組みは平成28年頃から進めており、舞鶴市議会の ICT 化をきっかけに舞鶴市役所でも議会書類のペーパーレス化、オンライン会議など一気に改革が進みました。
すごいですね。目には見えにくいですが、大きな経費削減になってるんでしょうね。
はい、私もそう思っています。
さあ、タイさんからは舞鶴市議会の ICT の活用の取り組みについてお話を伺いましたが、ところでタイさんが今趣味とかで夢中になっていらっしゃることはありますか。
はい、私昔からバイクが大好きで、今年のお正月に甥っ子がバイクを買ったって言ってきたんです。それを聞いてもううずうずしてしまって中古なんですが私もバイクを買って一緒にツーリングに行こうと思っています。
いいですね。タイさんバイク乗られるんですね。はい、これからの季節すごく気持ちいいでしょうね。でも安全運転で事故や怪我をしないように気をつけてくださいね。
はい、わかりました。
タイさんからは舞鶴市議会の ICT の活用の取り組みについてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでお知らせを挟みます。金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会議員鴨田さん、大さん、川口さんにお話をお伺いしております。それでは最後に川口さんから市民と議会のわが町トークについてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、川口です。よろしくお願いします。
まず今回のテーマ、市民と議会のわが町トークということですが、2月25日の放送で紹介していただきました、今月ですね、17日と24日の2日間開催される意見交換会のことですね。
はい、その通りです。2月の放送では市民と議会のわが町トークの開催予定をご案内いたしました。
はい、
今日の放送では今週の17日日曜日に開催された様子や来週24日日曜日の予定などを簡単に紹介させていただきます。
はい、
詳しくは5月27日の放送などで報告させていただく予定となっています。
わかりました。ちょうどこの放送を挟んで開催されているわけですね。2月の放送では高齢者の支援、家庭教育、農業の担い手確保、公共交通に関わる4つのテーマで開催されるとの案内でした。ここからはわが町トークと略させてもらいますが、開催の目的や今回のテーマなどもう少し詳しくお話しいただけますか。
はい、まずわが町トークの目的ですが、テーマ別に市民の皆さんの多様な意見を舞鶴市議会の各委員会がお聞きし、市政に反映させるため開催するものです。
はい、
我が町舞鶴をより良くしていくために市民の皆さんと一緒に考える大事な機会と捉えています。
はい、多くの意見が聞けるとても大切な意見交換会なわけですね。では市民の皆さんから出された意見などはその後どう取り扱われていくのでしょうか。
前回のわが町トークを例にお話ししますと、前回も今回同様それぞれの委員会でテーマを決め、2019年、令和元年の8月に開催されました。
はい、
そこでお寄せいただいた市民の皆さんからの市政への要望事項やこのようなことに取り組んだらどうかといった意見などを各委員会で調査し、議論を重ねいただいたご意見について今後どのように取り組んでいくのかをまとめました。
はい、取り組み方をまとめられた後はどうなりますか。
11月に議員全員の合意を得た上で、議長から市長への提言書に取りまとめました。
はい、
その中で 15件の提言を行いました。
なるほど、市民の皆さんの意見を聞いてそれで終わりではなくってしっかりと市政に反映されていくわけですね。
はい、そのようにご理解いただければと思います。なお各テーマごとの意見要望の中には検討の結果提言に至らなかったものもあります、うん、しかしながらさまざまな意見要望を貴重な意見として今後の市政に反映するために市民の皆さんの意見をお伝えするものとして提言書の中に記載させていただいています。
わかりました。ではわが町トークはどのような形で進めていかれるのでしょうか。
はい、委員会ごとに議員1人と市民の方々 5,6 人の少人数で作る5個6個のグループに分かれ議員が司会進行を務めそれぞれの委員会で決められたテーマに基づき意見交換を行います。
はい、
最後に各グループから意見交換の内容を発表する流れになっています。
はい、委員の方が司会進行されるんですね。
そうなんです、司会進行役これをファシリテーターと言っています。
はい、
議員はファシリテーター役として有意義な意見交換とするため事前に協議を行い臨んでいます。幅広い意見をお聞きすることはもちろん参加いただいた市民の皆さんが意見を述べやすい環境づくりにも努力していきます。
はい、わかりました。しっかりとした準備がされているということですね。参加者の方々も安心ですね。
参加者の方々が気持ちよく意見交換ができるよう気をつけていきます。
はい、今回市民の皆さんはどのような方々が参加されているんでしょうか。
はい、舞鶴市ホームページなどで開催のご案内と合わせ参加者を募集する公募とテーマと密接に関連する自治会や関係諸団体などに参加を依頼して100人程度の市民の方々にお集まりいただきました。高校生や子育て世代高齢者など幅広い層の方々に参加していただいています。
多くの市民の皆さんが参加されているわけですね。では今回の会場や詳しいテーマなどまた前半の様子はいかがでしたか。
はい、開催場所はいずれも中総合会館4階ホールです。4月17日は午前に24人の市民の皆さんと福祉健康委員会の6人の議員が高齢者の自立と生活支援サービスの充実についてをテーマに、午後からは28人の市民の皆さんと市民文教委員会の7人の議員が家庭教育を支える仕組み作りについてをテーマに活発な意見交換が行われました。
わかりました。後半のテーマ、失礼しました、後半のテーマはどのようなものでしょうか。
はい、4月24日は午前に25人の市民の皆さんと産業建設委員会の6人の議員が農業の担い手確保について儲かる農業にするためにはをテーマに、午後からは25人の市民の皆さんと総務消防委員会の6人の議員が公共交通を維持していくために何が必要かをテーマに意見交換する予定にしています。
はい、わかりました。市民の皆さんの多くの意見が反映されていけばいいですね。
はい、年齢や職業地域などさまざまな視点からの斬新な意見や実際に携わっていないとわからなかった意見など、これからの姿勢にしっかりと反映していくことを目指し実りあるわが町トークを進めていきたいと思います。皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。ここまで市民と議会のわが町トークについてお話を伺いました。
本日私たちがお話した舞鶴市議会の活動などは市議会のホームページでも紹介しています。
はい、
また市議会公式 Facebook も開設しそちらでの情報発信も行っています。ぜひご覧ください。
市民に開かれた議会に向けさまざまな形で情報発信されているんですね。リスナーの皆さんもご覧になってみてはいかがでしょうか。ところで川口さんは今何か取り組まれていることなどありますか。
はい、キャンプ、ハイキング、山登りなどアウトドア活動が大好きです。うん、5年前舞鶴に U ターンしてからは古道、以前集落を結んでいた山道などの古い道のことですが、これを蘇らせる活動に参加しています。
古道を蘇らせる活動とはどのようなものですか。
もともとは 集落を結ぶ重要な道路であった古道です、
はい、
現在の便利な舗装道路の発展で使われなくなり忘れ去られていったものもあります。これらを探し出して再び使えるように、当然地元自治会の方や山林を管理されている方の許可を受けてですが、例えるとハイキングで使える程度に整備しています。
すごい、自然を満喫しながら歴史に触れているわけですね。
はい、アウトドア活動を通じて郷土、我が町の再発見ができれば嬉しいと思っています。
はい、町の再発見につながるといいですね。本日は舞鶴市議会から鴨田昭津さん、対圭一さん、川口貴文さんからお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。